熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、1月もですね、最終の回になりまして、はい、あっという間1ヶ月過ぎまして、もう12分の1、ね、もうあっという間にもうね、もう2月を迎えてしまうという、まあ、嬉しいような、嬉しい、まあ嬉しくはないですけど、まあそれぐらいね、なんか充実してんのかななんてちょっと思いながら、今日もね、実は大阪にいまして、さっきまでやっぱり塾とか英語スクールとか、やっぱりその今教材とかね、教科書改訂とかあるんで、なんかいろんな塾で使うですね、教材の展示会みたいなのやってるんですね。で、昨日は名古屋にいて、でその後大阪行って、まあ、塾の先生がいっぱい来るんですけど、その中で私がいろんなことを紹介したりとか、自分で持ってる教材をね、皆さんに使ってもらえるようにってことで話したりとか、いろいろやってきたんですね。なので、なんていうのかな、なんか普段あんまり会わないじゃないですか、先生たちとね。同じように授業やってたり、同じように子供さんと触れてるんだけど、なかなかこう会う時間ってなかなかないし、まあ結構遠い先生とかも知り合い多いもんですから、皆さんと会えたりして結構久しぶりっていうことで、今更ながら明けましておめでとうでしたけどね。はい、なので結構なかなかね、会おうと思っても会えない先生たち会えるのは非常に嬉しくて、で、なんかやっぱりいろんなコンテンツっていうか、世の中の流れとともにですね、やっぱりいろいろ変わってることが多くて、ただやっぱりね、昔に帰ってるわけじゃないんですけど、うちもタブレットとかのね、勉強もありますし、iPad 使うとかあるじゃないですか。それと逆行してるわけじゃないんですけど、やっぱり、読み書ききちっとさせたいみたいなご要望も結構あって、 ICT 化のと反対側で実は結構アナログ化も戻ってたりするんですよね。教材見ると結構その世の中の流れが分かったりするんで、結構面白いなと思って、今日は皆さんと喋ってたんですけど、はい、まあね、そういう情報も察知しながらですね、1月も終えて、まあ新年度に向けてまた私たちも頑張っていかなきゃいけないタイミングなので、まあちょっとね、今日はですね、またゲストの方もお迎えしながら会を進めていきたいと思ってます。今日はね、皆さんがよく知ってる、もう最初にあんまり言うことないんですけど、近藤久志さんにお越しいただくんで、はい、知ってる方は知ってますよね。まあメッセージなんかもね、いただけるといいかもしれませんね。はい、ということで今日はゲストの方も踏まえながら、1月最終の熱血盛り上がっていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの申し申しています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、愛されて近藤さんね、久々さん見えますので、メッセージあれば送ってください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us
英語スクールアニー。
時刻は6時6分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは山内さんです。お願いします。
お伝えします。米の価格高騰が続く中、農林水産省は今日、政府備蓄米の放出に向けた新たな制度の概要を発表しました。大凶作などに限っていた方針から転換し、1年以内に同じ量を買い戻すことを条件として、JA 全農、全国農業協同組合連合会などの集荷業者へ備蓄米を売り渡す運用を想定しています。強い冬型の気圧配置の影響で、来月4日頃から北日本から東日本にかけての日本海側や西日本を中心に荒れた天気や大雪となる恐れがあり、気象庁は交通の乱れや農業施設への被害に注意を呼びかけています。また吹雪や雪崩にも注意が必要です。気象庁によりますと、来月4日頃に低気圧が日本の東を発達しながら北上して、7日頃にかけて日本の上空には強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置になるとみられます。アメリカのトランプ大統領は30日、中国やロシアなど主要新興国で構成するブリックスに対し、アメリカドルを基軸とする通貨体制を支持するよう要求しました。応じなければ100% の関税を課すと警告しました。ブリックスは去年10月ロシアで開いた首脳会議で、ドル決済に対抗する各国通貨決済の拡大を協議しました。36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、青葉真司死刑囚の弁護人が本人による控訴取り下げを無効とするよう大阪高等裁判所に申し入れたことが分かりました。大阪高裁が今後判断します。一審の京都地裁で死刑判決を受けた後、青葉被告と弁護側が控訴しましたが、被告本人が今月27日に控訴を取り下げ、死刑が確定していました。おしまいのニュースです。三重県の県立高校で去年10月知的障害のある男子生徒のトイレでの様子を他の男子生徒が撮影し、動画を SNS に投稿する行為があったことが分かりました。県立高校に併設されている被害者の生徒が通う特別支援学校が、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態と認定しました。被害者の生徒はその後欠席が続いています。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話053245-1925。
親から子、子から孫へ、受け継がれていく歴史も大切な資産。革新はこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。続いては天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新の天気です。愛知県東部、今夜の天気、北西の風やや強く晴れ、夜曇り、 降水確率ですが18時から20より 0% となっております。愛知県東部、明日の天気、北西の風、東三河南部では北西の風やや強く曇り、降水確率ですが0時から6時 0%、 6時から12時 0%、 12時から18時 0%、 18時から20時 10% となっております。ただしの朝の最低気温は1度、日中の最高気温は11度となっております。現在対象市町村では注意報警報は発表されていません。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 1km となっております。同じく東名高速道路下り、東郷パーキングエリア付近渋滞 2km となっております。名神高速道路上り、小牧一宮インターチェンジ付近渋滞 1km となっております。続きまして東三河の今の主な一般道路の状況です。国道1号線東行き、豊橋市一里山付近渋滞 600m となっております。同じく国道1号線西行き、豊橋市一里山付近渋滞 600m となっております。国道247号線豊橋行き、蒲郡市大塚町十能付近渋滞 700m となっております。東三河環状線県道31号線上り、豊川市森五丁目東付近渋滞600m となっております。豊橋港線県道393号線豊橋駅行き、豊橋室町市場付近渋滞 900m となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、選ばれるのには理由がある。中澤塾。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ということで、1月も終わりますが、ちょうどね、あさってですね、あのアニグローバルエデュケーション、まあ冠で、渥美半島駅伝行われまして、私も実はスターターと表彰式で行くんですけどね、なんか自分が走らないのになんか今からドキドキしてますけど全然私何もすることないんですけど、応援するだけなんですけどね。なんかティーズさんとか、まあ、YouTube でも流れるみたいなんで、ぜひ皆さんちょっとね見ていただけるといいな。去年ね、なんかね、昔俺出てたよみたいな同級生がね、何年前だろうな、30何年前に、走ったやつだとかメッセージもらったりしたんでね、結構歴史伝統ある大会ですので、はい、ぜひね、なかなかね、Facebook にちょっとあげたんですけどね、帽子がね、なんか赤と青の帽子で、中澤塾英語スクラルに入ってるんですけど、なかなかいい帽子でね、なかなか普段帽子かぶることないんで、ちょっと嬉しいなと思って、はい、明日行われますので、ぜひちょっとね、見ていただくと嬉しいななんて思いますので、なんかね、一応まあ、結構ね、バスケもそうですけど、陸上もそうですし、まあ去年まではスケートもね、結構、まあスポーツということよりも、まあこのやっぱり皆さんこう頑張ってるとか、やっぱり努力されてるとか、やっぱり目標を持って頑張るみたいなところを応援していくっていうのがやっぱりアニーグローバルエデュケーションなんで、まあその通じるものっていうのがやっぱりありまして、まあそういうことでね、応援を始めてるんですけれども、 まあやっぱりいろんな機会でね、皆さんこうやっぱり関連がね、やっぱりその、子供さんたち、生徒さんたち、親御さんも含めてこうなんかどっかでつながる時もあるし、やっぱりなんかそういうところでいろいろお話聞いたりとかね、触れていくとなんかやっぱりいろんなつながりも増えてくるので、やっぱりいろんなつながりが増えると大きな輪になって世の中にこう、進んでいけるみたいなところありますから、非常にこう私もね、嬉しいんですけどね。はい。まあちょっとね、寒いのかな。まあなんとなく、そんな空気感も感じますが、まあ皆さんね、またチェックしていただければなと思います。ちょうどね、兄の方もまあこれ今ちょうど2月3月のは体験会とかですね、すごい多い時期なんですけど、ちょうどね、CM も今ちょうど流れたりとかしてるんで、まあもしかしたら見てくれてるかも知れませんけど、ちょうど英語スクールの CM を TVer で流してるんでね、結構見てくれてる、いるおかげか、ちっちゃい子のお問い合わせが結構多くて、やっぱりコロナ期がちょっと挟んじゃったからね、ちっちゃい子たちの動きがちょっと良くなかったっていうか、まあやっぱりなかなかね、難しいけど、ちょうど緑川ね、子供園さんの方で今年インターン社スクールも始めるということもあり、まあちょうどね、下の子たちの年代っていうのが、それももうね、結構何十人か来てくれて、もう盛り上がってきてますし、まあうちのちっちゃい子たちもね、まあちっちゃい子でも年少さん年中さんの頃の動きが、まあちょっとね、やっぱり良くなってきてるというか、やはり、まあ落ち着いてきたのかなっていうところもありますよね。やっぱり最中にいろいろあるとね、なかなか動き出しも難しいと思うので、まあそういう意味ではね、すごい今年はちょっと、この1月2月は結構活気がある、シーズンを迎えておりますのでね、また皆さんにもいろんな情報だったりとか、まあ私たちがやってることをいろいろお伝えしながらやっていきたいと。ただね、すっごいいろいろやるんで、ちょっとまとまるかなと思うんで、2月はねちょっとね、今時のやっぱり塾とか英語スクールってそんなことやるんだみたいなね、そんなところも、皆さんにお伝えしていけるかなと思って、はい、もう昔の塾のイメージと全く変わってきてますので、まあ塾とか英語スクールのイメージ、まあネイティブの先生がねいるとかは変わりませんし、勉強を教えるってことには変わりないんですけど、教えるものがだいぶ変わってきてますね。ちょうど年中さんからかな、ちょうど年中さんくらいからいろいろこう書いて学べるようなものっていう、そういう講座もですね、まあ今よく言う思考力とかね、まあそういう力を育てていくっていうものがあるんですけど、そんなものもこれからね、来年力をちょっともっと入れていこうかなって思ってますし、もともとやってるプログラミングもね、愛知県全域で展開してますけど、それもまあだいぶ、新しくいろんな校舎増やしていくということで、まあね、インターンも増えますし、なんか結構ね、なんかね増えていくなと思って、いい感じですよね。なんかそういう、こう元気にいけるっていうのはね、はい、ということで、まあ皆さんにまたお伝えしていきたいと思いますが、今日はね、元気といえばで思い出すのもあれですけど、まあなんかイメージぴったりですけど、この後近藤さんね、近藤久志さんに来ていただくんで、そこでいっぱい喋りたいと思うんで、私はこのぐらいでして、ゲストのコーナーに行きたいと思います。はい、ではその前に1曲お届けしていきたいと思います。お届けするのはサザンオールスターズ東京ビクトリー。おThe chance.
足を抱きしめ守ってくれた。
サザンオールスターズで東京ビクトリーをお届けしました。時刻は6時23分です。今日はゲストさんをお招きしてお話を伺っていきます。今日のゲストは先ほどからずっとお伝えしますけど、まあ知ってる人は知っている、知ってる人は知っている、まあまあね知ってますよね、近藤久さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
どうもありがとうございます。
まあ皆さんも存じてる方いると思いますが、簡単にちょっとまあ、肩書きっていうかね、ご紹介するのがちょっと私もどう紹介しようかな迷ったんで、いろいろあれなんですけど、まあね、皆さんちょっとご存知の方も多いと思いますが、当然前豊橋ね、市議会議長も務められてるということで、はい、まあいろいろ活動されてるということなんですが、ちょっと簡単に、今更ながらですが、自己紹介みたいな感じで。
ありがとうございます。ご紹介いただきました、はい、近藤でございます。
はい、
名前が読めない。久吉という漢字を書く男でございますので、今日は本当にですね、久々にラジオを呼んでいただきましてありがとうございます。簡単な自己紹介でいくと、はい、今の議長の前に豊橋市議会の議長をやっておりまして、うん、今はもうですね、いろいろ諸事情がございまして、
はいはいはい、
政治活動をしている政治活動家として、
はいはいはい、
そしてポスターでおなじみの豊橋を帰る男として、
はい、
そして元芋屋として、
元芋屋
そして豊橋子ども食堂のですね、
はい、
未来クラブの事務局長として今活動をしております、近藤でございます。お願いします。
お願いします。今一番何が活動
ですか？今政治活動家ですかね。
ああ、まあいろいろやる
ってことですね。そうですね、まあ社会活動家って言えるとかっこいいんですけどね。
はいはい
はい。
よくなんかね、最近とか、Facebook でもよく見てましたけど、朝、いろんなとこ立ってたりとか、
ね、はい、
ね、横断歩道にいたり、
はい、
駅前いたり。
そうです。
ね、なんか、それからスタートですよね、
朝は
ね。
はい。底冷えがすごいですね、今ね。
底冷えがすごいですね。
ウェザーニュースが結構気になりますからね。
ねえ。
はい。
あの中でこう、そんなこともしながら、
はい。
まあ、いろいろ動かれてると。
そうですね。はい、まあ、いろんな人の声を聞く。時間にさせていただいてます。
やっぱりこうあれですか、今の立場っていうのはこう聞きやすいですか？
聞きやすいですし、なんかいろんな意見やっぱりくれる状況にはなってるので、あ、はい、あ、こんな考え方もあるんだなとか、まあ、すごく勉強になるっていうのが一番いいですし、うん、今まではちょっとなんか言いづらかったんだよねみたいな、
うんうん、
議員さんってやっぱ遠い存在だったりとかそういうことが多かったんですけど、まあ、今日も主婦の方5人の方と午前中ミーティングして、
はい、
もういろんな意見聞いて、面白かったです。
あ、
はい。
主婦の方とミーティングするのは希望があればやってくれるんですか？
あ、やりますやります。もう全然 DM でください。もう、
どんな話をするんですか？
いや、本当にざっくばらんに思ってることを言ってくださいとか言うと、はい、小学校のこととか、
はいはい、
今日なんかで障害者がこう自由に遊べるところがあるカフェが併設してくれるようなとこってないですかとか、
あ、
まあ、保育園入りづらいとか多いですね今は。
やっぱり保育園問題って、
はい、保育園問題すごいです。
すごいでしょ。
すごいです。
やっぱ一番入れないが多い。
入れないっていうか、こう入れない多いですね。
入れない、
はい、で言うなんですかね、兄弟一緒になれなかったらどうするんだとか、うんうん、悩んでる方やっぱ一番多いのは育休とか産休から開けるときに入りづらいです、うん、いう多いは多いです。なのであと公務員の方で、
うん、
なんかこう融通きくなイメージあるんですか、うん、学校の先生とか、
はい、
警察官の方はこう職場復帰する時の保育園がなかなか決まらないと困るんだとか、そういうの結構困る体制にもなってますね。聞いてるとなんか
少子化の中で一番大事なとこですよね。
そうです、そうです。
でもなかなか今そういう政策は進んでないんですかね。
そうですね、なんかこうデジタルにも移行できてないし、ヒューマンでやってるしっていうのが多いですね。
こうデジタル移行するっていうのはやっぱりなかなかこう死をね、デジタル化していくとかって、まあ簡単には僕らもね言うけど、まあうちも結構してるんですけど、うん、死でやるっていうのはなかなか大変なんですか？
いやでも一つのコンテンツなので、うんうん、まあそれと行政の統一システムってあるんで、うん、そことをつなぐことだけやれれば、
うん、
そんな難しくないですね。
僕も難しくないなとは思うんですけどね、はい、
気合ですね。
気合やるかやらない
か、やるかやらない覚悟ですね。
覚悟ですよね。 まあ、あとはやっぱり勉強してないとなかなかこう勉強してるっていうとそれもやっぱり一つの情報だけ、まあってまあ、SNS もそうですけど、はい、やっぱりターゲットとして自分の好きな情報ばっかり流れてくる傾向あるから勉強の仕方によってね本当にその方の考えって決まってくるじゃないですか。だからやっぱりそういうとこも大事なんですよねきっとね。
間違いないです。
なんかいろいろこういろんなとこにこう見識ありそうな雰囲気を醸し出してますが皆さんとこう話すときは、はい、どんな話でも大体こう全部こうなんていうか回答できるように。
ありがたいことに、はい、ある程度答えられます。でもやっぱしお聞きして、まあ、聞くにやっぱり徹した方がいいなと思って聞いて、はいはい、うん、こう今の現状はお話できるんですけど、はいはい、その先こうしましょうねっていうのは一緒に考えていくような形になりますね。今何もできませんので僕は。
あ、はいはいはい、
市議会議員でもなければ
活動はできます。
活動はできますんで、まあ、そういう声を大きくしていくっていうことが大事かなと思います。
まあ手法っていうか、うん、その近藤さんに言うと、まあ、いろんなところでこういうふうに考えたらどうですかとかこういうふうに相談したらどうですかとか、
はい、
まあ、そういういろんなこう答えっていうのはね持ち合わせてるイメージなんですかね。
なんでこういろいろこうやっていきましょうねって提案ができるのと、はい、まあ、政治的には国に制度変えてほしいって言われると市議会を通して意見書って形で出せるんで、うんうんうんうん、一緒にやっていきましょうとか、うん、例えばあとはこう前先日は酪農家さんたちとか組合で、うん、はいはい、もう今牛乳の値段ってコントロールできないので
大変ですよね、
はい、その辺も困ってるから支援してほしいですと。でここが上がらないようにするためには小さい市町村でもやってくれませんかとかですね。あ、まあ、卵なんか今ね大変だって言ってました
ね。え、本来はでも、はい、なんか政治でなんとかしなきゃいけない部分もあるのかな、なん
て。そうですね、
単純な発想ですけど。
いや単純でいいと思います。
あ、そうです、
はい、これ国が一番やらないといけないですね。
そうですよね、
はい、
うん、だからなんかちょっとこうそういうところっていうののに対してのこうやっぱり即断即決っていうところってなかなか日本的ではないところあるから。
そうなんです。
まあトランプさんはねあんな感じで、まあ案外僕のイメージですよ、
はい、
ああいうトランプさんですらやっぱりこう即断即決してるけど、でも即断即決するのは決めてないとできないんで。
素晴らしいですね。先ほどもニュースでありましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、
ドルを基軸にしなければ関税 100% にするぞってもう、
うん、
すごい発言ですよね。
すごいと思います。
豊橋を名古屋以上にしないと橋渡る時に500円もらうぞみたいな発言ですからね。
そう、むちゃくちゃですけど、
はい、
でもやっぱり何か思って考えて言わないと、
ね、
むちゃくちゃにも言えるほどがあるじゃないですか、まあ、トランプさんどうのこうのというよりもやっぱり決めていくって難しいですけど ね
決定していくっていうことが、決定して前に進むっていうことが大事ですね。
いやでもすごいですね、そんだけいろんな人の意見聞いてて。イメージは、はい、僕近藤さんっていうとこ、まあ、イメージですよ。なんかこう困ったらなんかとりあえず電話しとこうかなとか、とりあえず声かけようかなみたいなイメージなんですよ、
はい、
なんかそういうこう何かしら答えを出してくれる、そんな感じがあるんですけど。ただ僕はまあね、一人から相談行くけど、
はい、
いろんな人から山ほど来るでしょ。
あ、来ます来ます。
どうするんですか。
情報の整理をやっぱしますね。でやっぱし仲間にこういうの困ってる人いるから一緒に助けてねっていうことが言える環境があるので、うんうんうん、これ本当にありがたい。で他の市会議員の一緒に活動してきた仲間にこういう困ってる人がこの地域でおるんで、
うん、
まあ、一緒に解決してくださいっていうと僕の負担がその人にサポートにより
だいぶ、ね、
減るという形ができるので、
お人の力でなくて、
そうですそうです、
いろんな力を結集して、はい、解決した、
はい、で僕が相談を受けたことでわからないことあればこれわからないんで教えてくださいって、まあ、市役所の職員さんに聞いたりとか、
うんうん、
するとこう職員さんも顔なじみなのでありがたいことに、うんうん、まあ、そういうところは大変助かるですね、うんうん、でそしてまあ行った時に、
うん、
こう向こうも困ってるからって、まあ、僕わかんないから教えてくれって平気で言うので、
うんうんうん、
まあ、やっぱ恥ずかしがらずにわからないと言える力、
うん、
これが大事ですね。間違いなく英語の喋り方はわからないっていうことを中澤先生に聞くというのと一緒ですねこれ。
まあでも僕らも同じところはちょっとあって、知らないとかまあ言っちゃいけないわけじゃないですけど、まあ、やっぱり知ってると思って相談してきますからね、はい、やっぱりそこのところはどんだけ抱えてあげれるかって
大事ですね。
ね、
はい、できないことをできるっていうことだけしない方がいいですね。
ああ、まあ、ね、
これ一番失いますね。
ああ、
これ無理ですよっていうこともたまには来ますんでね、
うん、ね、やっぱりそれってすごい大事なことですよね。できないことはできないんで、 できることは当然できるんですけど、まあだけどそこの部分っていうのはまあわかるんですけどね、なんかできそうでやれそうでっていうのは結構簡単ですけど、なかなか難しいところってありませんか？
あります。
はい、ね、
まあ、本当にですね、ちょっとしたルールなんですよね。
ああ、なるほど、
ね。はい、なんで、普通の人が知らないことをたまたま知ってるだけっていうのも、皆さんがこういう舞台に送ってくれたので、こうノウハウというよりは知識や知り合いが多いだけで、なんでそこを、人たち、主婦の方々が、こう、時間を忙しいんで取れないっていうところを、時短にしてあげる役割みたいな。僕はそういう感じですね、なので。一般の人が悩んでることを、まあ、聞けば、まあ、もうじきそれが AI のチャットボットになるのかなと思いながらも、
まあ、まあ確かに
ね、はい、まあ、そういう感覚なので僕の持ってる知識を AI に植え込むように今考えてますね。
まあでもお話してた時によく思うんですけど、なんか同じことを同じことっていうか回答がまあその軸が同じというかですね、近藤さん喋っててこの前はあえて言ったけど今日こうやって言ってるとかそういうことはあんまり感じずに、
ありがたいです。
なんか結構そういうイメージがやっぱり、
はい、
ありますね。何回話聞いてもまあね、それは人間ですから言い回しはいろいろあるとは思いますが、はい、でもやっぱりそこら一貫性してるし話してるスタンスも変わらないなっていう印象があるんですけどね、はい、でも忙しそうですね、なんか朝から晩まで。
いや、まあ忙しいっていうかですね、人生常に夏休みだと思ってますんで、
はいはい、
どういう、まあ、楽しんでるってことですね。
素晴らしい、
はい。今日もこう夏休みの中の一個のイベントとして呼んでいただいて、
はいはいはい、
楽しませていただいているということが一番。
なるほどですね、はい、いやでもいつもそうやって楽しそうにしてるっていうのは、まあ、なんかこう人生ポリシーみたいなのがあるんですか？
やっぱなんか楽しい方がいいですよね。
あ、
中田先生も楽しいですよね。
僕も楽しいですね。
いつもニコニコしてる感じあるんで、
はいはいはいはい、
まあ、楽しいんだろうなと思って。なん
かやっぱり大事ですよね。
課題が来ても、あ、俺にしかくれない課題だなって多分考えるタイプなので、
うん、
まあ、死ぬこと以外かすり傷って言った有名な編集長いましたけど、
はいはいはい、
まあ、そういうぐらいの気持ちで、
あ、
頑張ろうと。
なるほどですね。ちなみにそんな近藤さんですが、まあちょっと、ね、忙しい時期も超えながら、
はい、
今こう活動してる中で、
はい、
これからはどんな風にまた動いていくんですか？
そうですね、まあ、これどこまで言っていいのか分かんないんですけども、
はい、
ね、先日 の市長選挙 で、
あ、はい、
でね、負けまして、
はいはい、
今これからどうするんだっていう議論を、ね、仲間としたんですけども、
はい、
まあ、最長3年10ヶ月後に君が目指したい豊橋市を目指しながら頑張りなさいと、
はい、
3万6079人のファンを、
うん、
何万人人痩せるかをやるのが毎日だから、
うん、
一人でも多くの人に会って握手して話して意見聞いて、そしてその人たちと楽しい未来を考えながら生きてきなさいっていうことを、
なるほど、
まあ、ご縁からの仲間の人たちと決めたもんですからね。
あ、
その活動中ということで、これが政治活動家です。
なるほど、
はい、
でもちょっとこう近しいところで分かりやすく言うと、トランプさんが最近ねなった時に、
はい、
大統領令なんか署名してすごい数をね署名されてたんですけど、前回はそんなにしてなかったんですよね、
うん、
だけどやっぱりこう4年をそのやる、まあ、いい悪いとかその好き嫌いってあるかもしれませんけど、まあ彼的にこうたか見てたらやっぱりその4年間でやりたいことを考え尽くして手の上で今度例えば選挙があるまでに体制整えたいみたいな思いが多分あるのかもしれないです。そういう感じでバッてやってったの見て、やっぱりこう今の活動って大事なのかなって。
そうですね、
その中であんだけみんなの話聞くっていうのはやっぱりすごいパワーになるし、すごい僕が聞いててなんか嬉しいですけどね。
はい、ありがとうございます、まあはい、本当にでもこのやることをまとめていくことが今できるので。
ああ、そうですよね、
はい、まあ、時間は皆さん有限ですから、与えられる時にパシッとこう皆さんの時間を大切にできるようなこう政治活動をしていきたいですよね。
ねえ、なんかスイッチの切り替えとかするんですか、たまには？
たまに一人ぼっちになりたい時ありますけどねちょっと誰にも会いたくないなって時は正直ありますよ。
ああ、それはそうです
よ、ね、はい、まあ、これはもう無になる時っていうのは。
会わない時ないくないですか？
ないです、ないです。
ねえ、
ないですけど、ちょっと一人サウナに入りたいなとか、
ああ、
そういう時間も大切にしながら、
ね、こもりたいみたいな。
はい、まあそうです、もう、
うん、
人に会わないでしょ。
まあでもちょっと僕も気持ちはわかるとこあって、 あのやっぱりな誰かとこう会った時にね、はい、あ近藤だとか、はい、近藤さんだみたいな話でやっぱり、ね、注目されやすいですから、はい、まあ、気持ちは分かる、
はい、
まあ、でもね、まあ、あのなかなかそんなゆっくりした時もないかもしれませんけどね、はい、いやーなんか面白かったな今日も。なんかあのなかなかこうそういう話聞くタイミングはね、
はい、
ないんで、
そうですね、面
白いですね。あのもう時間も迫ってきてるんですが、あとこれからのなんかねことで皆さんにメッセージでも何かせっかくなんで。
そうですね、せっかくあの子育て世代の方がね、
うん、
アニーさんのラジオなど聞いてらっしゃると、はいはい、僕の今日片桐の一個だけあった、はい、あの子ども食堂の事務局長を今、
ああ、そうですね、やられてますね、
させていただいておりまして、うん、まあ、今飲食店さんと提携してですね、行くと会員証を見せると、
うん、
子供だけ食事を提供していただけるっていう事業をずっとやってきました。
あ、
でこれ3エネオフェニックさんがホームゲームに勝つと、60食、ね、
うん、
寄付していただくっていうことをやってきました、うん、今年も50何万円ぐらい寄付してくれてます。
お
でそれに付随してですね、これ店舗が立ってやり方なんですけど、イベントでコークで月に1回としかやってなかったとこにも社団法人として寄付を毎月していくって形にしてですね、一緒の方向を向いて、
うん、
50ぐらいのですね子ども食堂でこれから盛り上げていこうということを近日、
あ、そうですか、
記者発表するということでおりますので、告知に立ってしまいましたけど
大丈夫です。
そんな活動をですね、あの子どもたちを頑張る人を応援したいということは一緒ですので、
それはライフワークですよね、
はい、ライフワークですので、
それは、ね、実現するのがいつ頃から。
今ですね、もうスタートしてます。
あ、そういうことなんですね。で、
今度2月の12日にまあ、記者発表ですね、改めてさせていただこうということで動いてますので、
はい
はい、どんどん充実できるようにですね、
うん、
お子さんたちが自分たちが行っても、まあ、今日はあのみんなの輪の中で食事を取りながら、
うん、
笑顔が増えていくという活動をしていきたいなと。
素晴らしいところですね。それはやっぱり結成時云々もありますけど、まあ思いがやっぱり一番大事だ
と、ね、はい、
やっぱり喋ると近藤さんのね言葉が結構僕あのすごい授業、僕も授業やる身として思うんですけどね、入ってくる喋り方されますよね。
ありがとうございます。もうなんか中田先生に言われるとちょっと調子こいちゃいそうなんでね
いやなんかこう言葉が心にこう残る喋り方ってあるんで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
も
う
皆さんも今日聞いていただいて少しね刺激になっていただいたりとか、
はい、
まあ、なんかあればね DM っておっしゃったから、
はい、まあ、SNS の DM でいただければ、はい、FM 豊橋の出張のロケと一緒ぐらい早く行きますんで、
ありがとうございます、はい、あのたまに一人になりたい時以外は、
はい、
皆さんにお時間いただけるみたいなんでまあでもなんかいつでも飛んできてくれそうなイメージがね私の中ではあるので、はい、本当にいろいろお願いをしてしまいたくなるような、
はい、
はい、本当にあの近藤さんでございますので、皆さんねまた何かあればあのメッセージいただければなと、まあ、ラジオに言っていただいたらつなぎますので、
はい、
はい、また言ってください。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はですね、ちょっと肩書きがいっぱいあるんで、まあ、今活動家としてねいろいろ動かれている近藤久さんにお越しいただきましていろいろお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時41分です。エンディングの時間となりました。はい、皆さん今日はどうでしたか。なかなかね、いい話が聞けたんじゃないかと思いますけど、まあね、あの思いを持ってこう動くっていうのは私たちも大事にしたことなんで、まあそれがねこうどうであろうとやっぱ気持ちを持って動くっていうのは何かしらの成果を必ず得れると思ってますし、やっぱりあのね歩む人が多くなれば道になるっていうのが僕好きな言葉なんですけど、やはりあの道を作るためには最初に誰か歩き出さなきゃいけないし、まあそれが多くの人が歩き始めると、まあやっぱそれが道になり、そしてつながりになると。やっぱり私がよく子供たちにも言うんですけどね。だから第一歩目を歩むというのは本当になかなかね簡単そうで難しいんですが、なんかそんなイメージをね、ちょっと近藤さんと照らし合わせてしまいましたがね。 なんかすごい気さくなんですよね。なんか本当にメッセージしちゃおうかなって思っちゃうぐらい、まあ私はするんですけど、皆さん本当なんかね、そんなイメージで間違って ないので、またぜひ、いろいろ相談いただけるといいななんて思ってます。はい、今日はですね、ちょっと1月最終、いろんななんか思いもありながら、お話できてよかったなと思ってますし、まあこれからね、またちょっと2月に向けて、新しい月になりますので、設備もしますし、皆さん、頑張っていただけるといいなと思っておりますので、はい、また来週もよろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤、そもそもさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し、安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
ティーズの新サービス、お助けプラン。
Wi-Fi の設定がわからない。
メール設定ってどうやるっけ。
テレビでサブスクが見たいけど。
インターネットやテレビに関するお悩みを専門スタッフが駆けつけて無料サポート。詳しくは T's ホームページへ。
超音波で未来を作るエコーテック
といえば超音波カッターですが、
カッターだけじゃない。
魚群探知機に超音波洗浄機、
超音波無垢機もありますわ。
超音波技術すごい。
詳細はエコーテックホームページで。